イエス・キリストが3年半この世で伝道していたときに人々に教えたもの、人々に示したものを内容的に4つに分けて勉強を始めたわけなんですけど、これ私の分け方です。先週はその4番目についての勉強を始めました。4番目にリストにしたものは、イエス・キリストは人々は永遠の命を得る道を開いた。どうやったら永遠の命を得ることができるのかという道を人々に、これはイスラエルの人たちのことですけれども、に教えた。先週は少しばかりこれを説明したわけなんですけれども、永遠の命を得ることができるように最終的に完成したのは、イエス・キリストが3年半この世で伝道していた時ではなくて、十字架の死からよみがえってからのことです。この点は混同しないようにしていただきたいと願います。永遠の命を開くためにどういうことが動いたか、ヨハネの福音書の6章の48節から読んでいきましょう。これは先週も読んだところです。ヨハネの6章の48節から読んでいきます。私は命のパンです。あなた方の先祖はアラの出花を食べましたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合った。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、人のこの肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べその私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これはイエスがカペナウムで教えられた時街道で話されたことである。ここでイエス・キリストが説明していることは、命を得るためにはこれはゾエーです。つまり神様の霊と結びついた命です。つまり永遠の命です。それを得るためには必要な条件を満たさないといけないと教えています。どんな条件か、人のこの肉を食べる、あなたの体の中に入れる、そしてエネルギー源として役立てる行いをする。二つ目には人のこの血を飲む、あなたの体の中に取り入れるということです。こういうことをイエス様が言ったのは、伝道生活を始めて1年あるいは1年半のことなんですけれども、その次にイエス様がパンというもの、イエスの体というもの、そしてイエスの血について弟子たちに説明をしたのは、イエス様が十字架にかけられて殺される数日前のことです。マタイの26章を開けていただきました。このヨハネの6章の後でもってイエス様が今度は自分の体だ、自分の血だということを言い始めたのは、マタイの26章の17節から始まります。読んでいってみたいと思う。さて、種なしパンの祝いの第一日に弟子たちがイエスのところに来て言った。吸い越しの食事をなさるのに私たちはどこで用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入ってこれこれ人のところに行って、先生が私の時が近づいた、私の弟子たちと一緒にあなたのところで吸い越しを守ろうと言っておられると言いなさい。そこで弟子たちはイエスに言いつけられた通りにして吸い越しの食事の用意をした。実はこれこれのところというのはですね、他のところでもってもっとはっきりといたします。さて、夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしているときイエスは言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょうと代わる代わるイエスに言った。イエスは答えて言われた。私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方がよかったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが答えて言った。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いやそうだと言われた。また彼らが食事をしているときイエスはパンを取り祝福して、後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。 また杯を取り感謝を捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。まあ、マルコの14章に行ってみましょう。同じ出来事なんですけども、ちょっと表現が違うからですね。マルコの14章で読んでいきましょう。途中で抜かして飛ばします。だから最初マルコの14章の12節から読んでいきましょう。途中で飛ばしてその先に行きます。マルコの14章の12節です。種なしパンの祝いの第一日、すなわち吸い越しの子羊を放る日に、弟子たちはイエスに言った。吸い越しの食事をなさるのに私たちはどこへ行って用意をしましょうか。そこでイエスは弟子のうち二人を送ってこう言われた。都に入りなさい。そうすれば水瓶を運んでいる男に会うから、その人について行きなさい。ほいでその人が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に吸い越しの食事をする、私の客間はどこかと先生が言っておられると言いなさい。するとその主人が自分で席を整えて用意のできた二階の広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入ると、まさしくイエスの言われた通りだった。そこで彼らはそこで吸い越しの食事の用意をした。22節にとります。それから皆が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げた後彼らに与えられた。彼らは皆そこの杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。誠にあなた方に告げます、カニの国で新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。もう一つ言ってみましょう。ルカ伝の22章に行きます。同じ出来事です。ルカ伝の22章の7節から読んでいってみましょう。さて吸い越しの子羊の放られる種なしパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの吸い越しの食事ができるように準備をしに行きなさい。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水瓶を運んでいる男に会うから、その人が入る家にまでついて行きなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に吸い越しの食事をする客もどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみると、イエスの言われた通りであった。そこで彼らは吸い越しの食事の用意をした。さて時間になって、イエスは食卓に疲れ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの吸い越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、吸い越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と吸い越しの食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り感謝を捧げた後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。まあ、イエス・キリストは弟子たちに向かって、吸い越しの食事でのパンと杯とはイエスがこれからしようとしているもの、達成しているものを表すものだと説明しております。だから吸い越しの食事というものを勉強することによって、イエスの体と象徴するパン、イエスの血を表すものについて理解をすることができるようになります。後ほどになってですね、この吸い越しの食事と言われているものが最後の晩餐と言われるものになりました。こういった新しい契約が成立してからは生産式と呼ばれるものになっております。今読んだマタイの26章、あるいはマルコの14章、ルカ伝の22章というのは、これは最後の晩餐と言われているものです。それが後ほどになると生産式というものに変わってきます。だけど今ここではその生産式についての勉強をするのではなくて、吸い越しの食事というものはどういうものだったのかということを勉強していこうとしております。生産式については後ほど勉強いたします。吸い越しの食事、ここで今取り上げようとしているのは最後の晩餐になるんですけども、の出発点となるのは、イスラエルの人たちがエジプトで奴隷生活を強いられ、 苦しい生活をしていた時に、神様の方でもってエジプトの王様パロがイスラエルの人たちを自由にするようにいろいろと奇跡を起こしました。神様はイスラエルの人たちの先祖に約束をしたように、これアブラハムなんですけども、それに約束をしたように、イスラエルの人たちを土と蜜との流れる豊かな地、カナンの地に連れて行く計画を立てました。こうしてエジプトで全部で10の奇跡を行っております。この10番目の奇跡が吸い越しと呼ばれているものなんです。まあ、ここでですね、先週の話と結びつけなければいけません。先週、永遠の命というものについてこういったのを思い出していただきましょう。永遠の命を持っている人の特徴というものは、神様の性質、神様の力、神様の権威、神様の知恵を持っていることということを言いました。だからたとえサタンからの攻撃を受けるようなことがあったとしても、サタンに勝利をするはずだと先週申し上げました。エジプトという国はイスラエルの先祖ヨセフによって飢饉を免れ、苦しいところを助けられ繁栄した国です。その国がイスラエルの人たちを奴隷にし、しかもとてもきつい激しい労働で苦しめました。だから吸い越しの祭り、あるいは吸い越しの食事というものを勉強しようとするときに、神様がエジプトで行った10番目の奇跡について勉強しようとするときに、エジプトがイスラエルの人たちに与えた苦しみというものを、サタンが神の民に持ってくる攻撃と同じに見てほしいんです。そしてその上で吸い越しの食事というものがどういう意味を持つのかというものに関連づけていってほしいんです。今言って繰り返します。エジプトでイスラエルの連中が奴隷生活として苦しめられた生活というものを、サタンが神の民を苦しめているのと同じに見ていただきましょう。その見た中でもって吸い越しの食事というのがどういう意味を持つのか考えていってほしいわけなんです。吸い越しとは何なのか、出エジプト記の12章でもってここまで説明がしてあります。開けていただきましょう。出エジプト記の12章の1節から読んでいきます。出エジプト記の12章の1節から読んでいきます。主はエジプトの国でモーゼとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。つまりこれを1月にしろと言ってました。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日におのおのその祖父の家ごとに羊1頭を、すなわち家族ごとに羊1頭を用意しなさい。もし家族が羊1頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて1頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって、夕暮れにそれを放り、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜、その肉を食べる。すなわち、それを火に焼いて、種を入れないパンと煮殻を添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。それは主への吸い越しの祈りである、生贄である。そのよう私はエジプトの地をめぐって、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方は滅びの災いは起こらない。その日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。あなた方は7日間種を入れないパンを食べなければならない。その第1日目にあなた方の家から確かにパンでの取り除かなければならない。第1日から第7日までの間に種を入れたパンを食べる者は誰でもイスラエルから断ち切られるからである。また第1日に聖なる会合を開き、第7日にも聖なる会合を開かなければならない。その期間中どんな仕事もしてはならない。ただし皆が食べなければならないものだけは作ることができる。 あなた方は種を入れないパンの祭りを守りなさい。それはちょうどこの日に私があなた方の集団をエジプトの地から連れ出すからである。あなた方は永遠の掟として世々に渡ってこの日を守りなさい。最初の月の14日の夕方からその月の21日の夕方まで種を入れないパンを食べなければならない。7日間はあなた方の家にパン種があってはならない。誰でもパン種の入ったものを食べる者は在留異国人でもその国に生まれた者でもその者はイスラエルの改宗から断ち切られるからである。あなた方はパン種の入ったものは何も食べてはならない。あなた方が住むところではどこででも種を入れないパンを食べなければならない。まあ、いろいろなことを言ってますけど、結論から言うとこうです。神様がエジプトに裁きを下す。エジプトのウイゴというもの、最初に生まれたものは王座につくパラの長男であろうと、女奴隷の長男であろうと、家畜の一番最初に生まれたものであろうと、全部死ぬと言ってます。あるいは殺すと言ってる。その時ですよ、門の柱と鴨居に羊の血のついているうちは通り過ごす、つまり吸い越すという、その家にいる長男長女は死ぬことがないというんです。だからどういう用事があろうとも、戸口から外に出た者は、たとえ門中と鴨居に羊の血が塗ってあったにしても、その門から外に出た者に対してその人の命は保証しないとまで神様言ってるんです。で、どういう食事を取れと言ってるか、吸い越しの食事とはどんな食事か。まず羊一頭選べと言いました。傷のない一歳のオスです。それを1月の10日に選んで14日まで観測しろという、実際に傷がないということをはっきりと確かめろという。14日の夕方それを殺して火で焼いて食べろと言ってます。羊を全部火で焼かなければいけません。食べ残したものも火で焼かなければいけない。しかもその食べるときにですね、こういう食べ方をしろとまで教えている。これは12章の11節と教えています。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。つまりこれは何かと言ったら、すぐに旅行に出るという形でこの生贄を食べろと言っている。そして羊を殺して食べた日、14日から7日間はパン種の入れないパンを食べないといけないと言っております。どうしてですね、このパン種の入っていないパンを食べなければいけないのか。実は同じ出エジプト記の12章の39節で説明がしてあります。こんなふうに書いてある。彼らはエジプトから携えてきた練り粉を焼いてパン種の入らないパン菓子を作った。それにはパン種が入っていなかったというのは、彼らがエジプトを追い出されぐずぐずしてはおられず、また食事量の準備もできなかったからである。つまりこのイスラエルの連中はそれからすぐにエジプトを出てアラノンを通ってカナンの地に行くわけです。できるだけ早くエジプトから離れなければいけない。だからパン種の入ったパンを作ろうといたしますと、パンが発酵するまではそれを動かすことができない。その期間一箇所に留まっていなければいけません。それは不可能です。どんどん早くエジプトから離れなきゃいけないだもんだから、パン種の入っていないパンを、発酵させていないパンを作ることが必要だったと言ってるわけなんです。だけど実はこれだけが理由ではありません。イエス様自身がこうまで説明をしています。マタイの16章に行っていきましょう。マタイの16章とイエス様がそのパン種というのは何なのか、ここまで説明している。16章のマタイの16章の5節から読んでいきましょう。弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れた。イエスは彼らに言われた。パリサイ人やサドカイ人たちのパン種には注意して気をつけなさい。まあ、いつも言うようですけど、このパリサイ人、これはパリサイ派のイスラエル人です。サドカイ派の人たちです。これはパリサイオスという言葉が使われているの。オスというのはですね、何々派とも言えるし、何々人とも言えるものですから、ここでもってこの新改訳では何々人と訳されてくることは、パリサイ派の人、サドカイ派の人です。同じイスラエルの連中の中でもってそれを信じている宗派を信じている人のことを言っています。 彼らのパン種には注意して気をつけなさい。すると彼らは、これは私たちがパンを持ってこなかったからだと言って議論を始めた。イエスはそれに気づいて言われた。あなた方信仰の薄い人たち、パンがないからだなどとなぜ論じ合っているのですか。まだわからないのですか。覚えていないのですか。5つのパンを5000人に分けてあげて、なお幾かご集まりましたか。また7つのパンを4000人に分けてあげて、なお幾かご集めましたか。私が言ったのはパンのことなのではないことが、どうしてあなた方にはわからないのですか。ただパリサイ派やサドカイ派たちのパン種に気をつけることです。彼らはようやくイエスが気をつけと言われたのはパン種のことではなく、パリサイ人やサドカイ人たちの教えであることを悟った、パンの種を、現在ではこれはイーストです。それを入れて焼いたパンはふっくらとして美味しいです。昔は純粋なイーストがありませんでした。だからどうするかといったらば、たまたま発酵して膨らんだパンの粉がありますと、これから焼くためのパンがあると、その一部を取ってきて新しい粉の中に入れます。でそれが発酵するまで待ってて、それをパンにして焼くわけです。で焼く前にまたその一部を取ってきて、また次の粉の中に入れておく。この取ったのがこれパン種です。こんな風にしてですね、パン種というのを代々でこう使っておりますと、そのうちどうなるか、そのパン種が本当にいいパン種なのか、つまり美味しいパンを作るのか、それともそうでないのかというのは、作ったパンを焼いて食べてみて初めて分かります。食べてみるまでは、実際にパンを食べてみるまで分かりません。で作ってみると時にはですね、食べられないようなパンになることもあります。これはイーストではなくて、他の菌がだんだん混ざってきて、増やしているうちに他の菌の方が広がってくる。でありながらもちょうどイーストと同じような格好をしてガスを作ってですね、炭酸ガスを出して、ほんで膨らんできます。だから美味しいパンができると思って焼いてみたら、もう酸っぱくて食えないといったようなことがあるんです。パリサイ派の人たちの教え、サドカイ派の人たちの教えがどれほど影響を与えるのかということはですね、この教えを受けた人たち、その時には分かりません。どういう実を結ぶのかでもって判断さらなければいけなくなるんです。ということはですよ、少しでも間違った教えを、この時にパン種を使うことでもって、それがパンになる時にはとても大きな悪い結果を生み出すことになります。だからパン種には気をつけろという教えにまでなるんです。だからそういう点からいくとですね、エジプトの生活を離れてこれからカナンの地に行く、だからパン種を全部どかせというのは、今まで持っているその悪い教えになる結果となるもの、種となるもの全部どかせという意味を持った上で、神様がこのパン種をどかせと言ったわけです。だもんだから、パン種の入ったパンを食べるやつはこれから全部イスラエルの民から断ち切るとまで言っている理由はそこなんですね。さあこれでですね、生贄の羊の血というものを門の柱と釜糸に塗った家の人たちは誰も死にませんでした。エジプトの人たちは長男というもの、家畜に至るまで全部が死んでおります。でその時ですね、エジプトを旅立った者は少年の男子が60万人いたと、創世出エジプト記12章の37節で書いております。少年の男というのは大体20歳から40歳ぐらいまでのがですね、少年なんですが、これが60万人いたという。ということになると、その人にもちろん奥さんもいるだろう、子供もいるだろう、まだ若い女もいるですよ、年寄りもいたはずですと、全部合わせますと、大体その60万を出発点にすると合計200万人ぐらいになったんではないかという計算になります。200万人も人が集まっておりますと、しかも年齢層の違うのが集まっていますと、その中には病気の人もいただろうし、体の不自由な人もいたと考えられます。けれどもですよ、この200万人という数の人たち全部がエジプトを出ております。じゃあ病気だった人、体が不自由だった人は一体どのようにしてエジプトを出ることができたか。もう全財産を持ってエジプトを出るわけですから、他の人を担いで出てこうなんて余裕はおそらくなかったんじゃないかと思う。どうやって出たか、詩編の105を開けていただきましょう。理由がちゃんと書いてあります。 詩編の105の、これも全部読むとちょっと時間がかかるからです。途中で抜かしたいと思うんですけども、一節から最初に読んでいきましょう。そうするとこの詩編の105というのが、このエジプトを出る時の出来事が書かれたものだというのははっきり分かっていただける。こんな風に書いてあります。一節からいきます。主に感謝して皆を呼び求めよ、その御業を国々の民の中に知らせよ、主に歌え、主をに褒め歌を歌え、そのすべてのくすしい御業をに思いを秘めよ、主の聖なる名を誇りとせよ、主を主体求める者の心を喜ばせよ、主とその道からと尋ね求めよ、絶えず御顔を主体求めよ、主が行われたくすしい御業を思い起こせ、その奇跡と御国の裁きと、主のしもべアブラハムの末よ、主に選ばれた者ヤコブの子らよ、この方こそ我らの神、主、その裁きは全地にわたる。主はご自分の契約を常しに覚えておられる。お命じになった御言葉は仙台にまで及ぶ。その契約はアブラハムと結んだ者、イサクへの誓い。主はヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。その時主は仰せられた。私はあなた方の相続地として、あなた方にカナンの地を与える。その頃彼らの数は少なかった。誠にわずかで、その上そこで気流の他国人であった。彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へ渡り歩いた。しかし主は誰も彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな。私の預言者たちに危害を加えるな。さあその次ですね、飛んで25節いきましょう。主は人々の心を変えさせ、見た目を憎ませ、彼らに主のしもべたちをずるくあしらわした。主はそのしもべモーゼと主が選んだアロンを使わされた。彼らは人々の間で主の数々の印を行い、ハムの地で諸々の奇跡を行った。主は闇を送って暗くされた。彼らは主の言葉に逆らわなかった。主は人々の水を地に帰らせ、彼らの魚を死なした。彼らの地にカエルが群がった。王族の奥の間にまで。主が命じられたアブの群れが来た。ブヨが彼らの国中に入った。主は雨に変えて雹を彼らに降らせ、燃える火を彼らの地に下された。主は彼らのブドウの木とイチジクの木を打ち、彼らの国から木を砕かれた。主が命じられたイナゴは来た。若いイナゴで数知れず、それが彼らの国の青物を食い尽くし、彼らの地の果実を食い尽くした。主は彼らの国のウイグをことごとく打たれた。彼らのすべての力の始めを。ここでまた奇跡が全部起こったのが分かるでしょ。その次37節。主は銀と金とを持たして御民を連れ出された。その部族の中でよろける者は一人もなかった。このよろける者と訳されている。実はこれは力のないもの、弱々しいもの、病気のもの、歩けないものというんです。これが一人もなかった。どうしてか。吸い越しの食事をすることでもってみんなが健康になったからです。神様から癒しを受けたからです。そして全員、イスラエルの全員がエジプトを離れました。足の海の水が分かれるところを通って、それから真の荒野へと進んでいったわけなんです。今一度出エジプト記の今度は13章、その先を読んでみましょう。13章の一節から読んでいきましょう。主はモーゼに告げて仰せられた。イスラエル人の間で最初に生まれたウイグはすべて人であれ家畜であれ私のために性別せよ、それは私のものである。モーゼは民に言った。奴隷の家であるエジプトから出てきたこの日を覚えていなさい。主が力強い御手であなた方をそこから連れ出されたからである。種を入れたパンを食べてはならない。アビブの月のこの日にあなた方は出発する。主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたカナン人、ヘテ人、エムリ人、ヒビ人、エブス人の地と父と蜜の流れる地にあなたを連れて行かれるとき、次の儀式をこの月に守りなさい。7日間あなたは種を入れないパンを食べなければならない。7日目は主への祭りである。種を入れないパンを7日間食べなければならない。あなたのところに種を入れたパンがあってはならない。あなたの領土もどこに置いてもあなたのところにパン種があってはならない。その日あなたは息子に説明して、これは私がエジプトから出てきたとき、主が私にしてくれたことのためなのだと言いなさい。これをあなたの手の上の印とし、またあなたの額の上の記念としなさい。これは主の教えがあなたの口にあるためであり、主が力強い御手であなたをエジプトから連れ出されたからである。あなたはこの掟を年々その定められたときに守りなさい。この時の食事が毎年イスラエル人の間で受け継がれて、イエス・キリストが3年半伝道していた時の最後の吸い越しの食事となったのが、先ほど読んだマタイの26章、マルコの14章、ルカ伝の22章で記録されているものとなっているんです。 追加者の食事と呼べるんだけど、イエス様にとってみるとこれは最後だもんだから、我々は最後の晩餐とも呼んでいる。今一度マタイの26章に行ってみましょう。追加者の食事というのは一体どういうことになっているのか。マタイの26章の17節から読んでいってみましょう。今一度読み直しをいたします。さて、種なしのパンの祝いの第一日に弟子たちがイエスのところに来て言った。吸い越しの食事をなさるのに私たちはどこで用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入ってこれこれの人のところに行って、先生が私の時は近づいた、私の弟子たちと一緒にあなたのところで吸い越しを守ろうと言っておられると言いなさい。そこで弟子たちはイエスに言いつけられた通りにして吸い越しの食事の用意をした。さて、夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょう、と代わる代わるイエスに言った。イエスは答えて言われた。私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし、人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方がよかったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが答えて言った。先生、のことではないでしょう。イエスは彼に、いやそうだと言われた。ここでイスカリオテのユダは離れます。また彼らが食事をしているときイエスはパンを取り祝福して、後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて、後こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。まあ、もう一つルカ伝のですね、22章も読んでましょう。その後もっとはっきりすると思う。同じところをもう一度読み直しをします。ルカ伝の22章の14節から読んでみましょう。さて、時間になってイエスは食卓に着かれ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前に、これ十字架で殺されるの、これ苦しみです。あなた方と一緒にこの吸い越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、吸い越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と吸い越しの食事をすることはありません。ほいてイエスは杯を取り、感謝を捧げた後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来るときまでは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから、裂いて弟子たちに与えて言われた。これは、あなた方のために与える私の体です。これを覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される、私の血による新しい契約です。さあ、ここでもってですね、この吸い越しの食事、最後の晩餐と言われたこの吸い越しの食事で、三つのものが必要だということが分かっていただけると思う。一つはですね、イエスの体を、肉体を象徴するパンです。二つ目には、杯というものがありました。これは何かといったら契約の血だという、そしてイエス様自身がこの杯はあなた方のために流される私の血だと言った。まあ契約の血というのは、これは契約の血の入れ物と一緒にしていきましょう。血が入っているものです。それから中身、イエス様の血というこの3つになります。イエス様が何をしたか、一番初めに取り上げたのが、これは私のイエスの体ですと言ってパンを取り上げております。だからですね、このパンというのがどういう意味を持つのか、はっきりと理解をしていかないといけなくなります。今一度マタイの26章を読み直してみましょう。このパンがどういう意味を持つのか、マタイの26章の26節ではこう書いてあります。彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して、後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。 食事を始めてからイエスはパンを取ってそれのパンを祝福をしております。マルコの14章でもほとんど同じように書いてある。マルコの14章の22節を見ていただきますと、それから皆が食事をしている時、食事の最中にイエスはパンを取り祝福して後これを先彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。さあここだけを読むとですよ、これだけ読んだだけでもってもう皆さんの中では何人かはですねちょっとおかしいなと感じるものがあるんじゃないかと思うんです。何か理屈に合わないものをですね感じられるんじゃないかと思う。何かといったら吸い越しの食事というものは何か、最初にもう出エジプト記で読んだの分からない羊の肉でしょ、それから煮ガナでしょ、それから種パン種の入っていないパンでしょ、この3つを食べなかったら吸い越しの食事にならないわけです。ほんで吸い越しの食事を食べ始めた時に、つまりこの3つを食べ始めた時に羊の肉とパンと煮ガナとを食べ始めた時にイエスがパンを取って祝福をしているんです。食べている最中にパンを取ってそのパンを祝福したということはですよ、じゃあこの吸い越しの食事の始まりの時にはイエス様はその食事の感謝をしていなかったからだ、食事のお祈りをするの忘れちゃったから慌てて食べかけのパンを取り出してそれでそのパンを祝福したのか。実はですね、その後の杯も同じことが言います。マタイの26章の今度は27節を見ていただきますと、また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった、この皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。ところがですよ、これがですねルカの22章に行きますと、もうちょっとこの杯のこと面白いことがですね書かれているんです。ルカ伝の22章の20節を見ていただけると、ルカ伝の方では22章でもって杯食事の後杯も同じようにして言われたと書いてある。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですという食事の後というところが、17節では杯を取って感謝を捧げてこれを取って互いに分けて飲みなさいと言っている。それで食事が終わってからこの杯を取ってこの杯はと言っているんです。さあそうなってくるとですよ、イエス様が取り上げて感謝を捧げて私の体ですと言ったパンは一体イエスの体というのはどういう関係があるのか。ヨハネの6章では私が生けるパンだとイエス様言ったのは確かなんですよ。だけどもそのパンというものとイエス様の体とどういう関係があるのか。イエスが取り上げた杯はイエスが流す契約の血だと言ったけどそれどういう関係があるのか。実はですね、この最後の晩餐と呼ばれる吸い越しの食事を弟子たちと一緒にする前の時点では、これはヨハネの6章だけしか書かれていないんですけれども、私が生けるパン、私は命のパンですとイエス様が全部で4回言っております。だけれどもですよ、弟子たちは最後の晩餐の時にはイエスが取り上げたパンというものについてそれとあなたの体とどういう関係あるんですか、全然何も質問していないんです。ということは、食事をしている最中にイエス様が取り上げたパンというもの、そして感謝をしてこれが私の体だと言ったものは、弟子たちにとってはもう疑う余地がないほどまでに特別なものだったから何の質問もしなかったと見なければいけなくなるわけです。杯でも同じです。そうなってくると、じゃあそのイエス様がやった最後の吸い越しの食事というもの、最後の晩餐と呼ばれているものはですね、一体どういう意味を持つのか、そこまでまた戻っていかなきゃいけない。エジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの人たちが 奴隷生活から自由になり、約束されているカナンの地に出かけることができる前の晩に、神様から指示をされた通りに行った食事が吸い越しの食事です。神様の力でエジプトにいた長男長女が全部死んだ時に、門の柱と鴨糸に羊の血を塗った家の者だけは助かったという経験をした時の食事です。その時以来、イスラエルの連中は代々この食事を続けてきております。もちろんアランドで歩き回ってる間はできなかったけども、あとまた続けてきているということになるとですね、当然のようにイエス様と一緒に行動していた弟子たちというものは、この吸い越しの食事というものの意味を、一つ一つの意味をしっかりと理解していたと言わなければいけなくなります。で、そのイエス様が行ったその吸い越しの食事というものがですね、今度は聖餐式という名前に変わっているようなもの、イスラエルではユダヤ人の間ではおそらく今でもそれと同じような形で毎年吸い越しの食事を続けているのではないかと見ることができる。もちろん習慣的にいろんな違いは出てきます。当然出てくるわけなんです。例えば一つの家族でもって羊1頭をですね食べよう、今頃だったら羊はそう簡単に手に入らないから、ましてユダヤ人たちがいろんな国から追跡をされているときには、とてもじゃないけど羊をうちで一頭食べようなんてそれは無理です。身柄がないかもしれない、身柄の生えない地方に追い飛ばされた人たちは身柄が食べられないかもしれない。そんなふうにしてですね、習慣で多少の違いが今ではあるんじゃないかと推測できるんですけれども、それでもですよ、19世紀20世紀になってユダヤ人が行っている吸い越しの食事の習慣というものはですね、基本的な部分においてはそれほど変わっていないんではないかと考えることが可能になります。だから現代の19世紀20世紀のユダヤ人たちが行っている吸い越しの食事のやり方から、パンというものはどういう意味を持つのか、杯というものはどういう意味を持っているのかということを調べることは可能だとなるわけです。事実ですね、しかしつい最近になって特にですよ、日本人がその失われた十部族の光栄ではないか、子孫ではないかといったようなものから、日本とユダヤとの間の関係非常に親密になってきた。ユダヤ人の中でもって、そのいわゆるユダヤ教を信じていた者の中でもって、この頃はですね、なんて言うんですか、そのクリスチャンの方に目を向けてキリスト教に変わっている者も何人かおります。で、そういう連中に対して、じゃあ吸い越しの食事って一体どんなふうにしてやっていたのかというと、昔は誰も知らせてくれなかったのは、この頃はですね、知らせてくれるユダヤ人たちが出てきております。だもんだから、吸い越しの食事って一体どんな形でどんな風にしてやってるのかというのはですね、その連中が習慣的にやっていたものから今判断することができる。だって19世紀20世紀になりまして、もちろんイエス様の頃は誰も知らないんだから、ユダヤ人たちがやっている吸い越しの食事というものはですね、それはもちろん あの頃は家族ではなくてラビがやるんですけれども、吸い越しの食事の時にどうするかというと、大きな一枚革の肩掛けというのが、まあ、エポロみたいなものをですね持ってまいります。こういう大きなに紐がついている、エポロみたいな一枚革のものを持ってくる。で、ここにですね、実は3つのポケットがついております。ほいで、この3つのポケットの中にそれぞれ1枚ずつ種の入っていないパンを入れておくんです。だけれども、この3つのパンを全部吸い越しの食事で使うんではない。この3つのパンの真ん中のを取り出して、集まってきているユダヤ人たち、ユダヤ教を信じている連中に配って食べさせるんです。そのために特別の感謝を捧げております。この3つがですね、のパンが一体何を象徴するのか、これはいろんな議論があります。いろんな議論があるんですけれども、当然これは聖書の中でこういうのが出てるんだから、どっか聖書の中で答えがなきゃいけないわけですよ。 で、以前から言っているように、聖書から出てくる質問に対して、その答えが見つからないような時には、まず最初の原点に帰る必要があるということを申しました。創世記の初めの3つの章が原点です。で、まず3つのものを表している。なんかな、3つのものだけいけないんです。そしてですね、真ん中のものだけを、使ってる。で、これがですね、いわゆる吸い越しというもの、これを信じている者たち、最初は門の柱に血を塗った生贄を通して、その血を塗ったところだけが助かるような何かがあったということになるわけでしょ。血による救いがあるわけでしょ。この三つの条件を満たす、この三つのものは何か。聖書から、創世記の一章、二章、三章から探していけば、どこかに答えが見つかるはずなんです。あるいは答えとなるのが推測できるはずなんですよ。しかもですよ、イエス様が、ここでまたもう一つ問題がある。イエス様自身が、あなた方のために裂かれる私の体ですと言ってる。さあ、そうなってくると一体何なのか。創世記の一章では26節からこういうことが言われています。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと言ったと書いてある。我々、これ誰なのか。父なる神と、宇宙を作った神様と、キリストなる神と、聖霊なる神でしょ。父なる神と、キリストなる神と、聖霊なる神なわけです。三つでしょ。真ん中だけを使っております。真ん中だけがイエスの体になった。真ん中が血を流して救いと物を持ってきた。さあ、こうなってくると、イエス様が真ん中のポケットから取り出したパン、これは昔の習慣の通りなんですよ。真ん中から取り出したパンを感謝をしてから、つまりキリストの神を象徴するものを取り出してから、これがあなた方のために与える私の体ですと言ってるんです。何を言ってるか。人の子イエスはキリストの神が人の姿をして現れたものであって、長い間人が待ち望んでいたメシア、救い主だ。私の体を通してこれから大きな仕事をする、あなた方のために与えるということを表していることになるわけでしょ。旧約聖書にはキリストという言葉は出ておりません。メシアという言葉しか出ていない。それでですね、ルカ伝の客地を見ていただきますと、まあ、場所は言いません。ルカ伝の客地を見ていただくと5箇所キリストはメシアだと書いたところがあります。ヨハネの福音書の7箇所キリストはメシアだと新改訳で客中に書いてある。そしてイエス様がですね、先ほど読んだヨハネの6章では、今一度読んでいます。48節から言いますと、こういうことを言いました。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べましたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。永遠の命を得るということです。私は天から下ってきた生きるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。永遠の命を得ます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。するとユダヤ人たちは、この方はどのようにしてその肉を私たちに与え食べさせることができるのかと言って互いに議論し合った。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。 私の肉を食べ、つまりこのパンですよ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、また私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。さあ、ここでもって質問いたします。それだったらば、この最後の晩餐でこんなことをする前に、もちろんそれまで水越しの食事があるから二度ほどこれやってるわけです。だけども、イエス様がキリスト、つまりメシア、救い主であるということは、弟子たちはいつどんな風にして理解しているのか、最後の晩餐で初めて理解をしているのか、それともそれ前に弟子たちは理解しているのか。マタイの16章を見ていきましょう。マタイの16章の13節から読んでいきましょう。さて、ピリポ・カイザレの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼ら弟子たちに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロは答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。これはペテロの答えですよ。さあ、そこまではいいんです。その次、17節読んでいきましょう。イエス様の今度は答えです。するとイエスは彼に答えて言われた。バレオナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人、血や肉ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。小さな岩です。私はこの岩、ペトラの大きな岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。さあ、ここでですね、私が先ほど言ったことをですね、皆さんも覚え出していきましょう。あなたペテロが地上で禁じるなら、天においてもそれだけの力、権威、能力、地位が与えられていると言ってるんですよ。これで永遠の命だということになるわけでしょ。そういうものを持ってるんですから。弟子たちは最後の晩餐と呼ばれるものに来る前に、すでにイエスが救い主、キリストであるという理解をしています。イエス様自身がパンを取って、私イエスがキリスト、キリスト救い主が人の形をしてこの世に来た、このパンで表されているのが私の体だと弟子たちに教えているんです。イエス様自身は、サタンは私に対して何もすることができないとまで言ってる。それを弟子たちに分けて食べろと言った、体の中に入れろと言った。これが水越しの食事です。出発点では体の不自由なもの、エジプトから一人の力、自分の力で抜け出せないようなものが全部水越しの食事で元気になって出てきています。80歳90歳のじいさんばあさんまでがエジプトから出て、アラノを通ってカナンの地まで行こうというほど元気になっている。さあ、次に行ってみましょう。ルカ伝の22章の14節から読んでいきましょう。もしも途中で時間がなくなったら、そのままでやめます。そしてその次をまたその後で続けます。ルカ伝の22章の14節から見ていきましょう。さて、時間になってイエスは食卓に着かれ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの水越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、水越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と水越しの食事をすることはありません。ほいてイエスは杯を取り、感謝を捧げた後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。 19節でいきますよ。それからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。さあ、このルカの書いたものによりますと、水越しの食事の時には二通りの違った目的を持つ杯が使われているということになるわけですね。一つは食事の時に回し飲みをするブドウ汁を入れておく杯です。これはですね、マタイ・マルコには記されておりません。二つ目は食事の後、イエスは感謝を捧げて私の血による新しい契約だと言った杯です。だからこの二つ目の杯だけをこれから勉強していきましょう。あの時の習慣では二つ目のこの杯ですよ、だけですよ。食事の後での杯というもの、イエス様自身が私の血には新しい契約だと言った杯というのは、特別な杯が実は四つ用意いたします。どう並べるのか、今この黒板の上にですね、並べてみましょう。そのためにこのコップを持ってきたんです。どういうふうに並べるのか、一番最初ですね、コップ一つある、テーブルの上から見た図ですよ。2つ目のコップを並べます。なかなかうまいでしょ、ね、まさかこんなことすると皆さん思わなかったでしょ。どうやって並べるか、テーブルにちょうど三角形を描いたようにですね、コップを3つ並べる。4つ目のコップはどこに置くか、この三角形の真ん中にコップを1つ置くんです。そしてですよ、水越しの習慣では取り上げる杯はこの真ん中の杯を取り上げます。そしてこの杯はあなた方のために流される私の、いや契約による私の血によって成立する契約だと、契約の血だと言って、この真ん中のだけを使います。でもってですね、これじゃあこの周りの3つは何を象徴するのか、これ問題になる。で今度はですね、じゃあこの杯を考えてみましょう。杯はですね、全部で4つ必要です。でイエス様の言った言葉から見たら、真ん中は血による契約ということになります。ほと残りの3つは契約に関係してなきゃいけないということになる。さあ、聖書の中でもって3つ契約に関係したものがあるか、あるわけでしょ。アブラハムとイサクとヤコブと、神様がアブラハムに対して契約を立てると言った。お前が生まれるイサクとも契約をすると言った。ヤコブとも契約をしております。その真ん中にあるのが契約の主です。さあ、この契約の主の杯を取って、この杯はあなた方のために流される血による新しい契約ですと言っている。要するに、あなた方が待ち望んでいたメシアというものが私イエスなんだという、私イエスが流す血によって新しい契約をこれでもって成立させる。古い契約はここにあった、だけど今度はこの杯で流す血でもって、この杯の中に入れる血を飲むことでもって新しい契約が成立するんだと言ったのが、イエス様が取り上げた杯なんです。これが後ほどになって生産式というものに変わっています。でこの3つの杯をもどかしちゃった、なんでかといったら、新しい契約になったらこの古い契約のヤコブだ、アブラハムだ、イサクだ、ヤコブだというのは関係なくなりましたから、もう必要なくなっちゃったから、だから新しい生産式ではその杯は1つだけになっているわけです。昔は全部で4つあった、そのうちの1つだけを使っておりました。 これだけ分かりますと、パンというものと杯というものと、イエス様が食事の時に感謝するのを忘れちゃったから慌ててあってパンを取り上げて、食べかけのやつを取り上げて感謝したんじゃない、特別なパンだっていうのが分かる。見たらばもう特別なパンだから誰も質問する必要がない、感謝をしなきゃいけないことになるわけです。しかもそれが真ん中のポケットから出した、父なる神、キリストなる神、聖霊なる神の真ん中からキリストなる神とから取り上げて、これがあなた方のために裂かれる私の体だと言ってる。真ん中の契約の主のこの杯を取って、この杯があなた方のために流される血による新しい契約だと言ってる。だから弟子たちは何一つこの聖餐式でのというのも、吸い越しの食事の時のパンと杯というものとして何にも質問していない理由が実はここにあるんですよ。あの連中もはっきりと何なのか分かってます。それまでですね、イエス様がこの真ん中のパンを象徴しているというのは分かってない、イエス様がこの契約の主だというのはこれ分かってない、だけれども弟子たちのことははっきり分かってるわけです。弟子たちに向かってイエス様はそこまで言いましたから。これが吸い越しの食事というものなんです。この食事をすることでもって病人が癒され、体の不自由なものが治っている。それが今の時代には生産式となって続いてきているものなんですよ。まあ、今度ですね、生産式というものについてどう思うのか、もっと細かな説明に入ろうと思う。こういうのが背景になって今の生産式があるんですよ。こういうもの自体が吸い越しの食事だったんです。どういう意味を持つのか、これで皆さん分かっていただけたと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たち一人一人があなたの御言葉というものに対してより深い理解を持つようになり、その理解に基づいて今まであなたが文の上で書いてある時の私たちに対してしっかりとした理解するものとなっていなかったものを正しい理解を持ち、その理解によってどれほどまでに私たち一人一人愛してくれはっているのか、どんなことを用意してくれはっているのか、どこまであなたが私たちに対して楽しい豊かな生活を送らせようとして、サタンの束縛から自由にするように動いてくれはっているのか、だんだんと理解できるようになっていることを心から感謝いたします。さらに理解ができますように、こういった全ての面においてキリストがサタンの仕業を打ち壊すためにこの世に来た、そのために十字架で死んで罪の贖いをしたといった点をしっかりと私たちが理解できるものになるよう、どうぞこれから先もあなたが私たち一人一人導いてくださいますように、こういうふうにあなたの御言葉をひも解けることを感謝すると同時に、さらにあなたが導いてくださることも信じて、これに感謝を捧げいたします。今日の講座を閉じにあたり、この感謝とこの祈りを主でイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げいたします。アーメン。